さあ続きましてはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話がつながっております。たくちゃん弁護士こんにちは。
はいはい、はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日のご相談なんですが、介護施設のものです。ある高齢の入所者様がいらっしゃるのですが、お子さんはいらっしゃらず、たまにお見えになる県外の親戚が身元引受人になっています。施設の方で入所者の通帳印鑑を預かっているのですが、結構な金額になっています。この入所者様に万が一のことがあった場合、この通帳印鑑はどうすればよいのでしょうか。身元引受人に差し上げればよいのでしょうか、というご相談ですね。
はいはい、はい。
この介護施設からの相談なんですけれども、入所している方にお子さんがいない、通帳は施設で預かっている、万が一の場合通帳は身元引受人に渡せばよいか、というご相談です。
そうですね、はい。で、結論的なところで言うと、ちょっとそこは慎重な対応が必要になると思うんですね。
はい。
で、介護施設と、親戚である身元引受人との間には、何かしら その引受契約っていうのがあって、はい、その身元引受人であるご親戚には、その万が一の時には引受義務みたいなのがあるわけですから、
はい、
介護施設側からすればですね、その身元引受人という方にその通帳印鑑を渡せば、これほど楽なことはないわけなんですね。簡単なことはですね、
はいはい、
ただちょっとそこはやはり慎重にしてもらいたいなと思いますね。
あ、それはどうしてですか。
これはもう端的に相続が絡むからですね。
あ、なるほど。
相続問題が、
はい、はい。
目の前にそこにポンと預かっている通帳あるいはその印鑑っていうのは、
はい、
それ自体は単なる物なんですね。物品なわけですよ。で、それ自体に、特に何 か大きな価値はないですから、
はい、
この入賞者の、遺品の一つに過ぎないと、そういうふうに捉えられればですね、身元引受人に渡せばいいのかななんていうふうにも思えちゃうわけなんですが、
はい、
それはやはりその通帳とか印鑑の背後にといいますか、当然預貯金があるわけですよね。
はいはい。
で、このご相談者もその結構な高額になっているということなわけですけれども、そうするとその預貯金、高額な預貯金を誰が相続する人物がいるのかいないのか、
はい、
いるのであればやはりその人に渡した方が望ましいというふうな考え方になるわけです。
ああ、なるほどですね。で、このご相談者の方はお子さんはいらっしゃらないようなんですが、ということですが、
そこですね。で、はい、入所者の方と、施設の職員さんというのは日頃から接しているわけですし、
はい、
面談、いろいろ親戚とかの面談とかの情報もあるでしょうから、家族構成というのは一番ご存知だとは思うんですけれども、
はい、
必ずしもその完全に把握しているとは限らないわけですね。
はい。
ご本人さん、その入所者の方も知らない親族がいるってことだってあるわけですよ。
はい。
例えばですけれども、異母兄弟、異父兄弟なので、
はい、
ですね。で、お子さんがいないからといって、じゃあとその入所者の方に兄弟姉妹がいる可能性はあるわけです。
はい。
でその中にはご高齢で亡くなった方もいるだろうし、まだまだご健在な方もいるでしょうと、でそのあたりが完全にヒアリングできているかどうかっていうと、そこはまた一応きちんと調べないといけないわけでして、相続人調査っていうのをする必要はあると思うんですね。
あ、なるほど。そしたら相続人が見つかった場合はやっぱり相続人に渡すことになるっていうことですか。
そうですね、その方がいいですね。
はい。
で、結局その通帳印鑑を渡すということは同時にその後ろにある預貯金を渡すわけですから、相続人の中で分配をしてもらえればいいわけです。
はい。
で、だから施設側からすればその相続人に渡したときにはきちんと受領証というのはもらっておくべきでしょうし、
はい。
で他方でその親戚の方と身元引受契約をしているということであれば、その身元引受人はかくかくしかじかの事情で相続人に渡しましたよという、きちんとした説明をすることは必要でしょうね。
相続人が見つからなかった場合に身元引受人に渡すというようなことですか。
これがそうとも言えないわけなんですね、うん、
はい、
他に相続人がいないかどうかをきちんと探すために、うん、相続財産管理人っていう立場の人を裁判所に選任してもらうと、
はい
はい、でその相続財産管理人という人に今通帳印鑑を渡す、でその人に預かってもらうということでしょう、になるでしょうね、
はい、
でまあ、通常はその相続財産管理人というのはまあ弁護士などがなるわけなんですけれども、
うん、はい、
でその相続財産管理人という立場の人が、まあ、通帳印鑑などと預貯金を同時に預かった上で、
うん、
相続人を探して、
はい、
まあ、厳密に言うとですね、官報という新聞の中でですね、お知らせ広告を出すだけの話なんですが、まあ、そういう形で、うん、この方今相続人を探してますよというような、まあ、広告を出して、
うん、
まあ、あるいは未払いのお金などがあればですね、それを支払ったりとして、
はい、
で最終的には、まあ、残りがあれば、まあ、国庫に帰属していくという話になるんでしょうね、
うん、
ですから結論的なところで言うと、その、まあ、この今回その身元引受人の方がですね、
はい、
その入所者の相続人の一人、まあ、おそらく具体的にはそのご兄弟姉妹という、うん、ケースでしょうね、
はい、
そういう相続人の一人でもない限りは、うん、その方にお渡しする可能性というのは低くなるだろうなと、
はい、
で安易にその、まあ、身元引受人だからという形でポンと渡しちゃうと、今言ったように相続の問題が絡んでますから、うん、
はい、
なんでその人に渡したんだというようなことにもなりかねない、大問題になりかねないというところがあるわけですね、
はい、
ですからそこら辺はその身元引受人ともきちんとコミュニケーションを取った上で、
うん、
なぜ渡さないのか、あるいはなぜ渡せないのか、
うん、
そういったものをきちんと説明しておく必要があると思いますね、
はい、
まずはしっかりとした調査だと思います。
なるほどですね、
はい、
はい、わかりました。まあ、いろいろ相続絡むと本当にいろいろ面倒ですよね。
そうですね、ですね、はい、だからその身元引受人の方がといわゆる相続人の方が全く音信不通だったりとか喧嘩別れとかしてたりとかすると、
うん、
じゃあその通帳どうすんだよっていう話になっちゃいますからね、うん、
はい、
そこは十分注意してもらいたいですね。
はい、
はい、
わかりました。はい、さあそういうことで今日もですね、たくちゃん弁護士の法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話をつなぎました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。